人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は暮らしの思想、佐藤誠レトロスペクティブを取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
いや佐藤誠さん、
はい、
私はもうね三好さんとかから話伺ってますから、はい、お名前は知ってますが、ご紹介いただけますか。
はい、佐藤誠さん、1957年青森県生まれのドキュメンタリー映画作家です。まあもう今ですね2007年に、49歳で亡くなられてはいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱり非常にあの日本のドキュメンタリー映画界、そしてまあ今の劇映画も含めてですね、うん、非常にまあ重要な作家であるということですね、うん、で少しキャリアご紹介すると、うん、1989年から新潟県阿賀野川流域の民家に住み込みながら、まあ、撮影を始めて完成させた92年の阿賀に生きるという映画がありまして、うん、でまあ、この映画がまあ国際映画祭などさまざま国内外でまあ高い評価を受けることになります、
うん、
で以降、複数の作品手掛けていって、まあ、あの発表する傍ら映画論 の, あの執筆などもまあ、たくさん、残されていらっしゃいまして、うん、でさらには、京都造形芸術大学そして映画美学校でそれぞれ、うん、あの後進の指導にもあの尽力なさられたという、まあ、そういう作家さんなんですね、
うん、
で、まあ、あの本当に今の、ドキュメンタリーそして本当に映画そのもの自体へ の,、うん、あの非常に射程の広いですねあの視点をたくさん作品そしてテキストを通じてですねあの展開された方でもいらっしゃるので、
うん、
まあ、今回ですねこ の, あのレトロスペクティブということで佐藤誠さんのですね、作品がまとめてあの見られる、そしてそれに加えて、まあ、トークイベントなども展開される、
うん、
このイベントをですねぜひちょっと見逃してほしくないなということで、うん、2週にわたる特集に、
うん、
しております、
うん、
ということでここから、その特集前半をですねまず お聞きいただければと思います。
というわけで1月8日から上映がスタート順次していくんですが、佐藤誠さんの著書なども手掛けられております里山社の清田さんにお話を伺っておりますのでインタビューをお聞きください。さて三好さん、
はい、
あの今回、まあ、いつも私はそうなんですけど、はい、今回特にもう完全にまさらな状態で来いって三好さんに言われたんですけど、
そうなんです、
はい、
佐藤誠、暮らしの思想レトロスペクティブ、うん、福岡市総合図書館の映像ホールシネラですね、うん、で、1月8日水曜日からですね1月19日の日曜日までですね、
うん、
まあ、その佐藤誠というですね、うん、まあ、ドキュメンタリー映画界のですね、まあ、非常に重要な作家のですね、まあ、特集上映が、あるということで、
うん、
この、特集をするのにですね絶対に必要なパートナーとしてですね、
はい、
ゲストをお招きしておりますということで里山社の、清田さんでございます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。里山社の清田舞子です。
はい、まあ、清田さんを、まあ、お迎えしたのは、うん、ご自身の、まあ、プロフィールとしても非常にやっぱりその佐藤誠さんとの出会いがですね、
うん、
今のお仕事につながる、まあ、非常に大きな契機になっていらっしゃるっていうこともあって、
うん、
まあ、今日ですね、まあ、そのあたりからですねお話ししていきたいなと思ってるんです、はい、というのが、まあ、今佐藤さんおっしゃっていただいたように、
うん、
まだ今多くの方がまだその佐藤誠っていう作家をあんまりご存じない方も少なくないと思うんですね、
うんうんうんうん、
でそういう時にどういう導入がいいだろうかっていう時に、
うん、
まさしく清田さんがお一人の人間として、
うん、
佐藤誠っていう人にどう出会ってきたのかっていうことを、まあ、聞くことが、うん、まあ、一つのちょっとなるほどそういうことで興味を惹かれちゃうような人なのねっていうことの言ったら導入になるかなっていうこと、
うん
うん、私あとここから後にですね、まあ、一個一個、まあ、できる限り作品を一つずつピックアップしていきたいんですけど、
うん、
まあ、それもまあその真っさらな状態の佐藤さんに、
はい、
まあ、どのように響いて届くのか、これは見てみたいって思うのかっていうですね、うん、言ったら俺と清田さん さんによる佐藤さんへのプレゼンです。これ
は嬉しい贅沢な時間、まあ、リスナーさん代表として、ね、
そうそうリスナー代表です、そういうことで、
そうですね、一つ提案があるんですけど、はい、僕も佐藤なんで、
あそうじゃん、
ちょっとリスナーさん混乱しちゃうと思う。
じゃあ友康さんで今日は通そうか。
すいません、
ね、誠さんと友康さんで通そう
か。そっちの方が多分分かりやすくなると思う
ん
です、
ね、本当だ、はい、そうだそうだ。ということで、あのまずはですね、まあ、改めてその清田さんの、まあ、自己紹介からですねいただきましょうか。清田さんよろしくお願いします。
里山社という出版社をやっております清田と申します。何度かこの番組出させていただいているんですが、私は一人で、出版社をしておりまして、2012年に、里山社を立ち上げて今13年目ですかね。そして、2022年に福岡に引っ越してきて、それまで神奈川とか東京で出版社をしていたんですけど、福岡で、同じように出版活動を相変わらず一人でやっております。
で、まあ、清田さんは、その里山社の、本としても、佐藤さんのご本を、2冊ですかね、
はい、
ご出版されていて、それぞれちょっとどういう本かまずご紹介いただいてもいいですか。
日常と不在を見つめて、ドキュメンタリー映画作家佐藤誠の哲学と、ちょっと長いタイトルなんですけれども、こちら2016年にの3月に出た本で、佐藤誠さん実は2007年に49歳で亡くなられているんですけれども、その亡くなられた後2016年に、佐藤さんのいろんな、まあ、文章を書かれている方だったので、エッセイのアンソロジーと2016年の時点で佐藤誠さんに影響を受けた方、ずっと、まあ、親しかった方のアンサーになるようなエッセイを組み合わせる形で、佐藤さんの考えっていうのはこういうものだったよっていうのを分かりやすくするテキストとしての、佐藤誠アンソロジーを編みました。で、その時に結構映画の本って、まあ、ズバリ言ってしまうとやっぱり映画が主役なので、本ってそんなに売れないんですね、正直。で、まあ、うちは映画の本以外も出してるんですけど、映画の本を出すんだったらやっぱり上映会をやらねばというか、まずこの映画を見てもらわなくては、で、佐藤さん、まあ、その亡くなってからその後全然上映の機会がなかったんですよ、で、私はそれもすごく思うところがありまして、で、同じように思っている佐藤さんって京都芸術大学っていう今いう大学とかですね、映画美学校という映画の学校の講師としてもすごくたくさんの教え子に慕われている方で、で、その方たちは私は結構同年代だったので、その方たちと一緒に上映会をやりまして、で、その時にトークイベントを全部くっつけて、で、こういう人たちが佐藤さんについて語ってるよっていうこととともに上映会をやるというのをやって、それがですね、全然人入らなかったと思ったら、東京のアテネフランセっていう特殊な場所というのもあるんですけれども、会場開けたら4階のアテネフランセから外まで行列ができるほど人がいて、もうそれは本当に感動的な瞬間だったんですが、まあ、で、連日もう立ち見の満員みたいな、何が起きてるんだみたいな感じで、まあ、それをみんなこう総力を挙げて声掛けしてくださって、もう本当に口コミの力でどんどん広がっていったんですけど、まあ、その評判がこうさらに広がって、全国のいろんな映画館でもこれをやりたいやりたいっていうパッケージとして回っていくようになりまして、まあ、各映画館の方々とか地元の方と協力してトークショーをたくさん作ったんですね、で、それで、そのトークイベントをまとめたいという声がまたたくさん持ち上がりまして、佐藤誠の不在との対話、見えない世界を撮ろうとしたドキュメンタリー映画作家のことというタイトルで、その一連のトークをまとめたものを2021年の10月に出しました、この2冊が出ているという感じですね、
ということで、まあ、清田さんはもうそうやってもうご自身で、まあ、言ったらこうご自身のある種出版活動からまあスタートさせながら、もう佐藤誠研究みたいなことをもうご自身の言った上映活動までしちゃって、でね、さらにまあそのトークイベントもたくさんの方となさられて、まあ最終的に本にまとめるっていうようなことまでやってこられたようなまあ方なんですね。で、清田さんをお迎えしてですよ、で、これから佐藤誠の話をしていくわけですけど、まずその佐藤誠と、まあそんなに言ったら入れ込んだわけじゃないですか。どうやってまあその清田さんが出会って、まあそうやってまあ もうあのこの人だっていう風になっていったのかっていうですね、まあ、そのお話をまずお聞きしたいなと思います。
はい、私も今回あの上映会を、まあ、今度企画していて、そのチラシを福岡市内で本屋さんだけじゃなくて洋服屋さんだったりとか、うん、カフェだったりとかいろんなところに配って、映画好きだっていう人たくさんいらっしゃったんですけど、ほぼほぼさご存知なかったんだと思うこと、
やっぱりそうなのか、は
い、でもなぜこんなに思い入れているのか、じゃあ私がものすごくマニアックな人間なのかって言ったら、まあ、まあそりゃそうっちゃ言えるんですけどあのなんですが、あの実際問題、その私は大学を東京の明治学院というところの芸術学科の映像専攻というところに入ってまして、うん、でただもともと興味があったのは社会学科と映像学科どっち入ろうかなみたいな、うん、その芸術で社会を考えるのかダイレクトに社会のことを考えるのか、うん、どっちなのかな自分はって思った中で、まあ、単純にその映像学科の先生たちが面白そうだったっていうことでそこに入ったはいいんですが、あの実際問題なんでしょうね、96年にあの入ったんですけれども、本当に洋服を買うことと、まあ、恋愛
にしか、
もう本当にほとんどのことの時間をそのことを考えたり、うん、なんだかんだすることで時間を使っていまして、うん、まあ、映画は好きでまあまあ見てはもちろんいるんですけれども、言うほどっていうような、うん、まあ、別にその先生と熱心にこうというようなタイプでもないし、なんかでもまあ授業で好きな授業ポチポチあってっていう感じだったんですね、うん、でまあそんな、まあ、20歳の大学2年の時にいずれそのゼミというものを選ばなくてはいけない、うん、研究するってなって全然ピンとこないなみたいな、うん、でまあもっと言うと私は結構中高でなんかこうやる気スイッチが完全にオフになってしまったという時期がありまして、小学校まではすごいはいって手を挙げるような生徒だったのが、もう突然なんかこう無風状態に入ったんですね。でその無風のまんま、まあ、大学に一応入って、でなんかこう要するに自分の心がこうガッと熱くなるような瞬間が全然ないみたいな、まあ、96年、まあ、でもオウムの事件あってサリンのこととか阪神淡路とかあったこと、それはもちろんびっくりしたけど、やっぱり我がこととは思えないみたいな感覚はありました、まあ、でも A はその後見たけど、で、そういう中で、まあ、当時その私がお付き合いをしていた彼氏がですね、なんかもう私お笑いも大好きなんですね、うん、でもう笑いはやっぱりこう人のコミュニケーション手段として一番強いと思っていたので、うん、その彼めちゃくちゃ面白かったんですよ、でお笑い芸人になりたいっていう人だったんですよ。
なるほど。
で私はそこでなんかこう突き抜けた笑いを結構体張って勝ち取っていくその人面白いいいねと思って、うん、仲良くなったはいいんですけど、なんか全然言葉が通じないんですね、うん、なんか落ちている時とか、うん、悩んでいる時とか、まあ、例えばその社会のことに対して思うことがある時とか、うん、そういう話しようとするともう全部スルーされる、うん、なんでなんだろうなって思いながら、でもなんか私がちょっと違うのかもしれないって思って、まあ、さらに彼は私のことをすごく洋服とかも買いさせようとするんですよ。
あ、なるほど。
なんかまあ、コンサバティブな洋服を着させる。で私は当時そのビースティーボーイズが好きでもうダルダルの T シャツ着て、はい、ボロボロのジーパン履いて学校に行って、まあ、そういう本当になんか、まあ、いわゆる女性らしいというものにあまり興味があるタイプじゃなかったんで、まあ、そういうところも彼は嫌だったみたいで、まあ、いろいろよく考えたら全然合わなかったんですけどでも当時は自分がどういう人間で何が好きなのかとか、それがどういうことなのかとかも全然わからなかったから、要するに私が何が好きなのかわからないみたいな状況で二十歳だったんですね。で私それで、まあまあ、映画なんか決めなきゃいけないってなった時に、うちの父親が結構映画が好きだったんですよ、うん、で家にそのミニシアターのチラシとかは置いてあるような家ではあって、うん、でもその当時その父なんかわけわかんない人だったんですから全然喋ってなかったんですね、はい、ただチラシをそっと抜いて、うん、それそっと見に行くみたいなことはやっていて、うん、 まあ、その中でその父のチラシの中で見つけたのが佐藤誠さんの最初は阿賀に生きるだったんですね。
なるほど。
阿賀に生きる正直最初よく分からなかった、うん、でその後あ真昼の星っていうのがやるってなって、見に行くんですね、うん、当時横浜の郊外だったので六本木のシネビバンっていうこれも今はない映画館なんですけど、うん、見に行って、うん、でそれは、まあ、あの障害を抱えている人のが表現をする、うん、アート作品を作ることで、日常を過ごしていくという、うん、あの映画状態を映している映画なんですけれども、うん、7人のアーティストが登場するんですけれども主にフォーカスされる人は3人いて、うん、まあ、その人たちがそのカシカシカシカシカシって音をさせてクレヨン塗ったりとか、うん、あとうーって言いながらなんかこうぐるぐる丸描いたりとか、うん、またある人はやたら普段怒って、うん、なんだこの野郎みたいなことを言ってるんだけど、うん、そういうその溢れる思いを彼は最終的になんとかちゃんに何時何分に電話するって段ボールに書いてそれを部屋中に貼るっていう、でもその部屋に入ったらその思いの溢れ方に圧倒されるっていう、うん、なんかそういうアートだったんですよ、
うん、
でこれはすごいということそれはまああのね今アウトサイドアートじゃなくて何て言うんでしょうね、うん、
まあ、でも
アウトサイドアートか、うん、というふうなあのジャンルというものがありますが、まあ、それであるだけでなく、うん、彼らの日常とか家族も撮るんですよ、
うん、
でその作ってる時だけじゃなくてお父さんと毎日多分ルーティーンなんだろうなという会話をしたりとか、うん、何かの甲子園を見ることにすごいこだわったりとか、うんうん、そういう日常っていうのがアート作品を作るところに差し挟まれていくと、
うん、
でそれがこうナレーションは一切ないんですね、
うん、
たまにその作業所の人がちょっとしゅうちゃんはさとか、うん、あの話すところはあるんだけれどもそういうその言葉で説明する要するに映画じゃない、
うん、
でそれがその3人、まあ、7人、うん、だけど、まあ、主に3人の日常がこうテレコで、
うん、
こうどんどんあの行ったり来たり行ったり来たり時間がだからこういろいろ入れ替わるんだけど、うん、その不思議とその流れが混乱しないんですよね、うん、でそれを見ながら私は遠いと思っていた障害、まあやっぱりその日常的に例えば学校に今はちょっとわからないですよ当時96年当時まあほぼいないと思う、
うん、
そういうふうな全く違う世界を生きているっていうこと自体がまずあれなんでだろうって思ったし、うん、そもそもそのそういう障害っていうのがどこに障害があるのかなんか感じること自体がもう障害なのかって思ってたら、
うん
うん、あ違うかその伝える回路の部分なのかって思ったら、うんうん、私もうそこでずっとその彼氏のことで何年も悩んでたもんだから、うんうんうん、私もそうだよと思ってもうそこで大号泣したんですよ。でこの瞬間ようやくなんかあなたのこと私とってもよくわかりますと思って、
うんうん、
でなんかこう私に何か不思議に思わせたり考えさせたりする間がしかもこの映画にはあるんですね、
うん、
さっき言ったように全然ナレーションないし、うん、でもすっごいいいところで井上陽水が流れたりするんですけど、うん、なんかそういう抑制がめちゃくちゃ効いていて、うん、なんかこちらの何か時間も待ってくれてるような作り方ってだから要するにこう見ながら私がどんどん自立していく人としてなんかそのなんか感じ自体も私これ好きだと思ってもうそういうことも含めてもうあの映画館であんなに泣いてる人私だけだったと思うんですけどもうボロボロに泣きまして佐藤誠って人すごいと思ったっていうのが始まりです。
なるほどな。でもまあそこからまあ真昼の星経て、はい、まあ阿賀に生きるを見てたとして、
はい、
これ佐藤誠じゃってなってからそこからあれですか、じゃあ割と熱中してその佐藤さんの作品を見ていった感じですか。
そうですね、まあ卒論っていうまず行為に移るわけですよ。
そうだった、大学の話。
そうそう、で卒論を書くっていうのも私もその、うん、もう授業中に先生の似顔絵描いてるような生徒だったんですけど、
あ
の、その、 なんだけどそっからものすごい突然ギアが入りまして、
やる気スイッチ入った、
そう
よかったよかった、
そう遅かったよ。それでですね、まあものすごい熱中して書き始めまして、うん、でその時にその佐藤誠さんっていうのは、まあ、とても言葉の人でもありまして、うん、当時すでに日常という名の鏡という本を外風社という、うん、今はもうない出版社なんですが、この本をですね、私本当に多分生涯一番読んだと思うという本で、まあ映画論であり、うん、まあ究極に言うと、まあ人間とは何かっていう哲学なんですよね。で佐藤誠さんは東京大学の哲学科を出ている方でもあるんですけど、うん、人間っていうものを考えさせるように撮っている、
うん、
だから障害者問題とか、うん、アガに生きるとは新潟水俣病が、うん、まあ、社会のテーマとしてあるんですけど、その問題をダイレクトに訴えるんじゃなくて、そこにいる人を撮る、その人の魅力を撮るっていうことを最優先にして、うん、その後にその人が抱えている社会的な課題がある、うんっていう、なんかその順番が違うってすっごい大事なことで、
うん、
でもドキュメンタリーっていうジャンルを、まあ、もし敬遠する人がいるとしたら、うん、やっぱりそのなんか教育されるんじゃないかとか、
そうですね、積極臭い感じ、
そうそうそうそうそう、ね、うん、何かそういう社会的な問題を訴えるために、うん、映画というものを道具として使ってるんじゃないかっていう、はい、うん、そういうしんどい思いわざわざしたくないよ、忙しいのにめんどくさいっていう
なっちゃいますよね。
そうそう、うん、でも佐藤さんの場合はそれが違うっていうことを明らかに感じたっていう、うん、
なるほどな。
でそれで佐藤さんの、そのまあ研究をするようになって、その日常という名の鏡の中に出てくるのが、うん、ロベール・ブレッソンという、
なるほど、
うん、劇映画の監督なんですが、はい、まあ、フランスの、はい、監督で、まあ、
スリとかね、
そう
ラルジャンとか、ね、
ラルジャン
とか、ね、
はい、
もう、もう本当にもう映画ファンだったらもう絶対に通るべき、うん、もう本当に大巨人ですね、
ですね、
映画っていうものをもう一回作ったような人って思ってもいいぐらいの本当に大巨人です、うん、
なんというか、まあ、とて も, もう禁欲的、
そうです、
ね、うん、で余計なことを絶対しないんですよ、うん、でそれはもう映画に映すっていうことの、それこそだからまあ本質、
うん、
この人もなんかすごく哲学者みたいな映画作家なんですけど、うん、そのロベール・ブレッソンを佐藤さんすごく好きで、うん、で本の中にもたくさん出てくるんですね、
うんうん、
私はその佐藤さんの映画を、ロベール・ブレッソンのシネマトグラフ覚書という本がありまして、
うん、
まあ、こういうその本当に覚書なので、う
ん、
詩とか散文みたいな感じ、
うん、断章的にね、こう短い文章がどんどん連なっていってるような本ですよね、
はいはい、それが編集について考えた瞬間のメモだった、まあ、メモですね、うん、だから
メモですね、
はい、そういうこう格言に近いようなそう、そういうパンチラインのかなり強い言葉を書き留めていて、で私はそのブレッソンの言葉を引用を軸に佐藤誠を作品を分析するっていうことを、
なるほど、
まあ、やっちゃったんですよやる気スイッチ入ってるというか、まあ、でも本来それって論文じゃないって後で先生に言われたんですけど、
そう
ですか、もっとたくさんの文献を引いて、
な
んか批判的に論じなくてはいけないのに、私はもう本当にただ私の喜びのためだけやっているっていうでもなんかもう私の時間だからいいだろうみたいな、
そう
なんかそういう感じで、はい、やったんですが、
うん、
まあ、その時その卒論を書き終わるのが私すっごい悲しくて、
うんうんうん、
もうこの時間就職したら終わりなのって思ったんですね。あ、ちなみにその卒論はですね、まあ、評価悪くなかったんですけど、うん、でも、まあ、他のちゃんとした先生はみんなその文献研究が甘いっていうのをすごい言われて、四方田さんだけは、まあ、その佐藤誠大将への愛が、
うん、
昇華していることが何より素晴らしいっていうふうに言ってくる、うん、いや、よもたいの彦ゼミだったんですよ、
うん、よもたさん、なるほど。
で、まあ、そうそう、それでその私は映画を作るっていうのは、まあ、当時山形ドキュメンタリー映画祭とかも大学生の時そういうわけで何度か足を運んだんですが、やっぱりこうすごい映画人の熱気、
うん、
でさらにこうもうスタッフワークなんですよね、
うんうん、
もうかなり大人数でやっぱり作り上げていくっていうものだから、そのなんか組織的なものというのに耐えられる自信がないってその時山形行った時思って、でここの世界に私は入り込むのは無理だけれども、私はやっぱり文章に触れるのが好きだから、何かその佐藤さんの本を作りたいって思ったんですね。っていう長い話ですいません。
研究論文をあの大学の言ったら、まあ、卒論になるのかな、はいはい、のために書いて、まあ、それが終わるのが惜しいよっつって言って、うん、まあ、その情熱が最終的にあの里山社につながっていったわけですね。
そうですね、はい、
すごいな、うん、終わらせたくなかったわけですね、それを。
もう、はい。
もともと清田さんとそのよう、はい、大学卒業なさられた後、そのまますぐに里山社立ち上げるわけではなく、ね、うん、割と結構いろんな編集プロダクションとかね、うん、あの出版社とかご経験されてだったと思うんですけど、はい、その間ってその佐藤への思いはどのように持ち続けてたんですか？
それは本当になんていうか、ようやく自分見つけた自分を殺す作業、
うん、そうなのか。
当時スーパー氷河期だったので、うんうん、ですか？
です。同い年。
同い年ですか？
そう
です、
はい、そうだね、
うん。2000年卒業ってひどくなかったですか？
ひどかったですね。もう友人たちもも
う誰も入れてない。
本当に。しかまねがそろそろゴロゴロしてました。
もう諦めきってる人もね、うん、いっぱいいましたけど、まあ、私はあのこういう性格なんで諦めは悪いんだけれども、もう100%一発100連敗みたいな勢いで、まあ、エントリーシートから面接まで全部もう見事に落ちる落ちる落ちる落ちるみたいな、で挙句の果てになんかうちの母にエントリーシートを添削されたりとかしてすごい喧嘩になったりとかしてそれはまあいいとして、それはいいとして、はい、うちの芸術学科だって8割就職できてなかったんですよ。うーん、恐ろしい世界で、でまあまあそんなこんなで、でもなんとか編集プロダクションに滑り込むんですけど、うんうん、あの出版って、まあ、大手総合出版社とかはちょっと状態違うと思うんですが、あと、まあ、最初から例えば行きたいところ、出したい本を出している場所に行けたらいいんだけれども、うん、まず募集がない、
う
ん、
まあ、そうですよね、大体そういうとこは。
で経験者しか取らないとか、はい、でそんな状態だったので、とりあえずだと経験積みはいいんだろうというところもあってそれでこう経験させてくれるところなんとかなんとか入るんだけれども、出版社ってやっぱその会社のカラーのものを出すから、うん、出したい本なんか絶対出せないんですよ、
まあ、そうですよね、
そう、それってまあここでやれることやれるテクニックをつけたら次みたいな感じで、うん、結局6社変わりまして、6社すごいですね。でも途中からもう佐藤さんとかもう映画も見ない日々になってました。
まあだんだんねそうなっていきますよね。
でもやっぱりだから自分は何やってんだろうみたいな感じはものすごくあった。そんな2007年の9月に佐藤さんが49歳で亡くなっちゃうんですね、うんうん、でそれはもう本当青天の霹靂っていう感じで、うん、あー間に合わなかったっていうことと、私それをしかもね、うん、ヤフーニュースで会社で見たんですよ、うん、でそれがやっぱり何やってんだっていう思いと、でなんだけれどもまずそんなにすぐちょっと抜けれるような状況でもなくて、で結局その後また次の会社に入ったんだけれども、そこで2011年の3月11日に私会社の上司にもうこの会社辞めますって上司に言って出たその瞬間に揺れ出したんです。
マジですか、
はい、
そんなの
があったことある？本当なんです、これすごい、東日本大震災がそこで起きて、
すごいね、
はい、それでわーってなって、でそれでその時、まあ、東京だったんで計画停電で、まあ、日々暗くなって、うんうん、あとまず私雑誌の時作ってたんですけど、うん、まあ、紙がないから事後をまず出せないとか、まあ、そんなんなったりとか、まあ、同僚の嫌いな先輩がオレンジジュース買い占めだったんでとかって、まあ、関西弁でちょっと下手ですいません、何買い占めってみたいな、なんかそういうこう変なことがいっぱい、それまでの日常になかったことがたくさん起き始めて、でその直後にすぐ原発が爆発して、私その時なんかはっきり思ったのが、まあ、計画停電だから暗いんですよね街が、うん、ですごい月がだから軽く見えて、うん、 でもその後余震もすごかった、うん、それも本当に怖かった。当時一人暮らしだったし、うん、でその余震中怖い中月を見ながら帰ってる時に、こんなに日本の地面は揺れるのに、こんなになんで原発作ってんだろうっていう、それはやっぱりリスクを全く軽視してるし、それってなんかこう変だなって思いながらずっと回転し続けてるこの感じ、それって私と一緒だなって思ったんですよね。
なるほど。
だからおかしいって思って続けてることはやっぱりやめなきゃいけないし、どっかで、でやっぱりこうこんだけ日常っていうもんが当たり前にあるって思ってること自体もやっぱおかしかったから、好きなもん作んないでこんなにもうボロッボロになるまで働いてたんですよね当時、で朝5時帰って朝10時行くみたいな生活をしてて、でなんだから何も考えられないんですよ余計で、そうこれはもうやめてやっぱ好きなことしなきゃいけないっていうか、自分の好きって何なのかももう分からなくなってるから、まずその感覚から取り戻さなきゃいけないって思って、あの昔好きだったものを掘り返し出したっていう作業。
うーん、そこから割とあれですか、その掘り返し作業の中ですぐに佐藤とまた出会い直したんですか。
そうですね、だからそのまずその本を出すってなった時に、あじゃないや、まずね、でも私まあ、フリーランスかなって最初は思ったんですよ、でもその実はその時に東京の新宿に会社があって、好きだったのが、写真も好きだったので、でちょっと余談になりますけど、まあ、この間デストで出ていた田代和智が新宿のフォトグラファーズギャラリーというギャラリーで展示をしていて、でその時東日本大震災の写真を展示してたんですね。
そうですね、後に浜ゆりになるようですね。
そう、それで、あこれ佐藤さんのやってることと私近いと思うって思っちゃったんですよ。でそれでこうなんか話するうちに、なんか出版したいんだっつってて、へえ頑張ってくださいみたいに言ってて、でじゃあ私どっかでじゃあ持ち込みましょうかみたいなこと言って、一回持ち込むとかも考えたんですけど、まあ、当然そんなの出してくれるとこなくて、これなんか私やんなきゃいけないんじゃないかみたいな。でそれと、まあ、そ当時一人出版社を始める人っていうのがちょこちょこ出始めていて、でそういう人たちの話も、まあ、それと全く別方向で単に聞きに行ってたんですよ、好きに今後どうしていこうと思って。でじゃあ私はやっぱ自分で里山社作って出したいと思ってた本出すんじゃないと思って、それで、まあ、1年ぐらい準備期間というか、まあ、会社いてずっと辞める準備をして、で佐藤さんの本とその田代さんの本と、あと井田真紀子著作選集というこの方も2001年に亡くなった時ノンフィクション作家なんですけど、詩人でノンフィクション作家、この3つをまず出すっていうことを決めて辞めました、
なるほどな。まあ、でね、まあ、この番組でもご紹介させていただいたその田代さんの、まあ、その浜ゆりの話もね、させていただきましたけど、まあ、その本が出ましたよと、でまあ、言ったらそれと同時進行でまさしく進んでいたのが、冒頭にご紹介いただいたそのね、佐藤誠さんの日常と不在を見つめてっていう、まあ、この本だったと思うんですけど、はいはい、まあ、とはいえですよ、まあ、そうやってまあ学生時代に一回その研究ガッとしたとはいえ、まあ、そこからまあ本出すってなると、まあもうこれはあなた、まだ言ったらご存命で言ったらその佐藤さんとご縁があった方たちもたくさんいらっしゃるでしょう中から、まあその独立して自分一人出版社として立ち上げた、清田ですっていうその人が、まあ一冊の本作りたいんですわって言って、相当いろんな困難があったんじゃないかと、
そうですね、でもそれはその教え子の方の一人と、そうだ山形で私会ってたんですよね、でずっと断続的に連絡取っていて、たまたま電車の中で私が会社員時代に会ったりとかもして、なんか嫌だね仕事みたいな、なんか慰め合ったりとか、何やってんだろうみたいな。でそんな中でいつか佐藤さんの本作りたいなみたいなことは彼女にもずっと言ってたんですよね、でその方が、まあ、石田優子さんっていう実はアウトオブプレイスエドワードサイドの副助監督をやった方なんですけど、彼女がシグロ に勤めていたんですよ。
なるほど。これシグロあれですね、佐藤誠さん の、はい、あの DVD だったりとか、まあ、その作品をですね、うん、まあ、あの配給されたりとか、あの今もだからまあ権利を持ってらっしゃる、
そうです、ね、
あの会社さんですけど、まあ、そこになんと、
はい、うん、でも今は、まあ、彼女もシグロは独立してるんですけれども、はい、まあ、それでまあシグロさんにまず話をしに行きましょうと、うんうん、それとその佐藤さんのまあ著作権継承者であるあの神谷二次さん、奥さんにあの話をしに行きましょうっていうのを一緒について行ってくださって、でそうなった時にシグロのその山上さんがあの社長ですね、あのまあそしたらまあちょっとまずチーム作って上映会をまずやるっていう話がもうそこで話になったのかな、うん、でそういうことも含めてみたいな話になったのかな、うん、あ、ごめんなさいちょっと順番忘れましたが、うんうんうん、まず一回自分ででもあれだ、あの企画書を書いたんですよ、うんうん、でどんな本にしたいかっていうのを、
はい、
でそれを、まあ、でも本当にあそれをまず神谷さんに見せに行って、山上さんに見せに行って、皆さんがちょっと嫌だって思われないかどうかっていうのをチェック、はい、っていうかご意見聞いたりして、はっきり言ってもほぼほぼ何も言われなかった。それは皆さんの多分なんかどちらかというとよくあんたそんな一人でなんかもう誰もその時佐藤さんのお話しする人もいないっていうような感じだったから、うん、まあ、頑張れよみたいな、大丈夫かみたいな、なんかむしろそういう感じで温かく、うん、私当時35だったんですけど、うん、応援してくださったって感じですね。
なるほどな。そこからまあ最終的に本になるまでってどれぐらいの時間かけて完成したんですか。
でも1年ぐらいじゃないかな、うん、1年半ぐらいですかね。
書籍の準備としてはまあ割とじゃあスムーズにいったものですか。
いやどうでしょう、ちょっともう忘れちゃったけどまあでも本当になんか、楽しかったですね。
なるほどね。まあ、今回だから、まあ、だからその言った日常と不在を見つめてってこの本を編むにあたって、うん、まあ、改めてその言ったら佐藤さんについての、うん、まあ、テキストを、まあ、いろんな方にお願いしたりとか、
はい、
あのまあ、あの取材に行ったりとかっていうことだったと思うんですけど、はい、そのプロセスを経てなんか清田さんの中で見つかったものも多分山ほどあると思うけど、どんな経験でした。
まず一個は、まあ、例えばやっぱりそのとっても深くしてちょっと悲しい亡くなり方だったので、うん、そのことがまず私も引っかかっておりました、
うんうんうん、
でそれをどのぐらいフォーカスするのかっていうことを自分の中でずっと考えて、
うん、
でもずっと決められなかったんだけど、だから決めないままでいようと思ったんですよ。
なるほど。
で決めないまま作り続けてやってるうちに、あ、これはただの最後のことだって思ったんですよね。
うん、
なんかそれよりも佐藤さんが何考えて、
うん、
どういう風に作ってたかっていうことの方が全然意味があるから、
うんうん、
これの本作りながらだから出すことにもだんだんだんだん自信を持っていったっていう感じです。
なるほど。
はい、
いやなんか今のは、うん、あの計らずしもですけど割と佐藤さんの作品そのもののあり方にもちょっと近いような感じの話だなと思いました。まあでもそうやって、まあ、一冊まずこうやってまとめることができて、で、まあ、あの先ほど冒頭に触れていただいたように、まあ、これを携えながら、まあ、上映企画をやって、でたくさんの方とまたその佐藤さんとご縁のある、
はい、
まあ、その本作り以外のところでさらにまた新しい多分ご縁をできてって、まあ、結果的にその2冊目の本になってったというようなことですよね。
はい、
で今もなおあれですよね、こう佐藤さんの、まあ、こととかがあったらなんか割とこう清田さんの名前をよく拝見するものにもなっていて、やっぱあのこれが一つの言ったらこう佐藤誠さんをこうなんだろうな、今改めて知り直すための、うん、言ったらこう一つのこうなんかこう入門書じゃないですけど、うん、まあ、入門編というか、まあ、そういうものにはなんかなってるのかなってちょっとお察しするところですけど、
うん、ね、ありがとうございます、
ね、はい、いやそんなことなんですよ、
うんうん、
友康さん、
うん、
今までお聞きになって、うん、まずはいかがですか。
いやなんかよかったな清田さんって思って、
ね、
まずは、
ね、一人の作家との出会いがさ、うん、あの言ったらこうやっぱり一人の人間をさ、
うん、
このようにさ救い出すというかさ、あるんだね。
ね
本当ありがたい、
感動しちゃいました
本当に、ね、
ありがたい限りです、
ね、やっぱ本当あの佐藤誠さんって、まあ、あのなかなかこう一言でどういう作家ですって、うん、あの断言しづらいところが僕も今話しながら改めてあるなと思って、うん、友達さんに対して、うん、あのでねっつって佐藤さんって結局こういう作家でさってなんか簡単にまとめられないなと思いながらね今ちょっとね話をしてるんですけど、でまああの今回ですねあのまあこうやってラジオであの特集を組んだのはあの冒頭にも申し上げたようにまあ今回この映像ホールシネラでですねその佐藤誠さんのレトロスペクティブっていう形で暮らしの思想佐藤誠っていうことであの一連のですねまあ彼が発表してきた作品がまあまとめて見れる機会になりますよと。でまあ清田さんがさっきおっしゃっていただいたように佐藤さん自身に触れていくこと自体、あの言ったら作品に触れていくこと自体が佐藤さんがどういうものをやっぱり、あの考えながら何をやっていったかっていうことを触れることでもあるのかなと思うので、ここからはですね、ちょっと一つ一つのですね、その、 あの上映する作品をですね、ちょっとキュートさんとまた一緒に掘り深めていきたいなと思うわけです。はい、で今回で言えば、6作品プラス1っていう形の、まあ、7作品なのかな、あるわけですけど、まず何たってフィーチャーしたいのがそのプラス1なんですよ、あのこれ今まで の、 あの言ったらこう佐藤さんのこういう特集とかそういうものでも、まあ、めったに見ることができなかった非常に貴重な作品が、まあ、しかも今回すごくいい、あのいいというか特別な、あの形態で、まあ、見ることができるっていうことで、ちょっとこの企画をまずですね最初にご紹介いただきたいなと思うんですけど、清田さんこれちょっとご紹介いただいてもよろしかですか。
はい、お天道様が欲しいという、作品なんですが、お天道様が欲しいというのは、まあ、あの渡辺翔さんという、佐藤誠さんがずっと付き合いのあったフリーの映画照明技師の、あの初老の、男性ですね、が奥さんが骨折して入院してしまってその翌年にアルツハイマーになってしまうと、でその奥さんにこう渡辺さんはもともとその照明なのでカメラは本業ではないんですけれども、撮影を始めたんですよ、で妻だけではなくて看病の日々を通して知り合った周りの人々も撮ると、でそれはもう本当に翔さんはとにかくありがたいと、そのこんなに妻を丁寧に介護してくれてありがたいっていうもう感謝の気持ちで、あの福祉施設の人とかを撮るんですけど、それをですね佐藤さんがかなり独自の視点で、編集構成したという作品です、
だからまああの通常その監督ってクレジットされる佐藤さんが、まあ、今回はだからそのあの監督ではなく構成編集っていう肩書きでね、この作品に関してはあのクレジットされているってそういう作品ですよね、で、あのこれあれですよね、あの今まであのめったに見ることができなかった作品ですよね。
そうですね、通常この暮らしの思想レトロスペクティブは今もずっと4月から全国で上映やってるんですけど、これをやってるのもほとんどなくって、でこれまでもあまり外に出ていないものなので、本当にシネラの担当者の杉原さんが入れてくださってありがとうございますという感じで、あの本当ぜひ見てほしいし、その佐藤さん、映画って撮影した素材がまず何が撮れてるかがもちろん大事ですけれども、編集によってこんなに変わるんだなっていうこと、で多分翔さん渡辺翔さんが意図していないような世界が描かれてるんですよ。もう本当妻への愛と光が溢れて、それはそれは美しい映画になっていて、はい、これはぜひ見ていただきたいなというところなんですが、これにまあトークイベントも、ついていると、
今回で言えば、この1月11日の土曜日、17時からのこのお天道様が欲しいの特別上映に、上映後トークイベントっていうことで、お三方の、登壇による、あのトークイベントがあって、まあ、お一人はまあその清田さんが、ご登壇なさられるわけですけど、もうお二人が、お一人がですね、あのこの番組でもそれこそご紹介させていただきました、ラジオ下かじろでですね、あの監督を務めていらっしゃったあの小森遥さんですね、映像作家の小森さん、そしてもう一人があの私のあの僭越ながらアジアンフィルムジョイントで2022年には特集も組ませていただいた、飯岡由紀子さんというですね、これ福岡ご出身のあの撮影映画の撮影をなさられるあのまあカメラマンといいましょうかね、あの方でいらっしゃるわけですけど、まあ映像作家ですね、まあそのあのお三方による、お話であると。 でこれこの人選っていうのは、小森さんと飯岡さんそれぞれいずれも佐藤さんの言ったら教え子でいらっしゃるのですか？
ですね、ちょっと小森さんの話をするときにやっぱりちょっと欠かせないのが、ちょっと話を飛ばしてしまった阿賀に生きるなんですけれども、阿賀に生きるっていう映画の名前自体はもうある、これ92年に公開された映画なんですけど、ある、まあ、年齢層の方もしかしたらご存知かもしれないけど、まあ、多分若い方はあまり知らないかもしれないで、新潟水俣病の、未認定患者さん、かなりもご高齢の未認定の老夫婦とかですね、3組の夫婦を撮った映画なんですけど、これがもう本当佐藤誠さんの原点みたいな、映画なんですね。でこの映画は本当に佐藤さんも映画がっつり撮るのは初めてだったし、撮影する小林茂さん、今もうすでに映画監督としてたくさん作品を撮られていますけれども、小林茂さんが撮影をされて、なんと鍼灸師の方が録音をし、マイクをしたのかな、ちょっとごめんなさいちょっと忘れちゃった、とか、なんかもうとにかく素人の集団で、阿賀の新潟の阿賀野川のほとりにですね小屋を借りて3年間移り住んで、一緒にその老夫婦たちの田植えとかを手伝いながら撮ったという。
3年間すごい。
そうなんです。そんな作品なんですね。だからまあ青春でもあるんですけれども、この阿賀に生きるは、多分佐藤さん一人ではできなかった、その小林茂さんっていう方のカメラがまたものすごく情感あふれてるんですよね。で人間のこう魅力を本当いい顔を撮る方なんですよ、もっとだから佐藤さんは割とドライなんだけど、もっとウェットな小林さん、その組み合わせと、あとこの発起人、映画にも出てくる畑野秀人さんっていう方がやってる活動が軸になっているんですけど、畑野さんは、メイドの土産企画っていう、っていうようなタイトルの名前のものを主催していて、毎年今も5月4日に追悼集会を阿賀野川のほとりで開催してるんですよ。
それはその病気で亡くなられた方たち
たちのために。
なるほど。
でその追悼集会という名の宴会であり、追悼集会という名の毎年フィルムで阿賀に生きるを見る会でもあり、さらに追悼集会という名の全国のいろんなこう、例えば水俣の、活動している人だったり、大阪の活動している人だったりとか、アイヌの人だったりとか、いろんな人が全国から集まってきて、細間博道さんとかも毎年来てらっしゃるんですけど、なんかそういうこう、この人、この人はみたいな、すごいいろんな人が有志で5月4日に集うんですよ。一日ぶっ通しのすごい体力のいる宴会をやるんですけど、その考えの元になったのは闘争運動、裁判闘争っていうものが、やっぱりどうしても苦しい、しんどい、でそれはやっぱり長く続けていかなきゃいけないもの、こんな苦しい、しんどいではやっていられないっていうことにだんだん思い始めた畑野さんは、支援者だったんですね、もともと。でもじいちゃんたちに何したいって聞いたら、みんなでカラオケ行きたいとか温泉行きたいとかって言うんですよ。だからそんなことも考えてやれなかったのかと、畑野さんはなりまして、もうメイドの土産だと、この集まりは。だからメイドの土産として、じいちゃんたちのすごい鮭をどうやって取るか、この阿賀野川で生きてきた鮭取りの方法だったりとか、そういう泥田んぼなんですよね、すごい難しい場所で田んぼ作ってて、そういうところで田んぼやることの難しさとか、そういう宝物のような、知恵と生きてきた話、面白い話いっぱいあるんですけど、そっちにフォーカスしてくれと、そっちこそ取ってくれみたいなことで佐藤さんに意気投合した。
なるほど。
だから佐藤さんの思想っていうのはもう阿賀に生きるを作りながら作られてきたものでもあるわけなので、そういう意味でもうとっても綺麗な阿賀の映像もあるので見てほしいんですけど、小森遥さんの話にそしてつなげるとですね、小森さんは息の跡という映画を、撮っているんですけど、これは小森さんが宮城県の陸前高田に東日本大震災の まあ、津波で、被害を受けた地域に移り住んで撮った映画なんですね、うんうん、でその時にその移り住んで撮るっていうこと、そこにアルバイト、蕎麦屋さんでアルバイトしてたんですけど、彼女はその昔のそのドキュメンタリストの中で手伝ってはいけない、その被写体と同じになっちゃって、まあ、なあなあの関係になっちゃったら撮れるもんも撮れないと、うん、そこはやっぱりおごそかに線を引いてやらなきゃいけないっていう、うん、その金を犯しまくったのがアガニキルなんですよ、
う
ん、
確かにそうですね、うん、
で当時もそのことはすごく、例えば小川慎介さんとかの映画を見ている人たちとかに何か違うんじゃないかって言われた、山形でもまあ批判されたりとかっていうことも甘いんじゃないかっていう、でもそうじゃ、そういう青年たちにだからこそ 見せてくれる顔っていうのもまた別にあって、でまあ小森さんはそれですごくやっぱり阿賀に行けよ、その時あの陸前高田に移り住みながら、まあ、大学生とか大学院生とかだったと思うんですけど、すごく励まされたと、
うん、
でそこから阿賀に生きるにどっぷりハマっていくんですね、うん、小森さん自身が、うん、だから小森さんは教え子というわけではなくて、なものすごくやっぱりもうジェネレーションが全く違う世代なので、うんうん、あのもう佐藤さんが亡くなった後に初めて2012年のリバイバルかなんかで見たんじゃないかな、
うーん
という世代です。
なるほど。でもまさしくその作品の思想、アガニー・キルの作品の思想が、まあ、彼女自身 その表現のやっぱり根っこになっているような、はい、そういう映像作家さんということですね、はい、
そうですね。
なるほど。飯岡さんの方はもう佐藤さん の
教え子です、うん、飯岡さんは、佐藤さんの映画美学校、
うん
に、いて映画を撮っていた人なんですけど、実は日常と不在を見つめての本のカバーに佐藤さんが、佐藤さんの考えるドキュメンタリー映画とはっていうのをこう書いたメモ、すごい面白い図がそのまんま本のカバーになっているんですけど、これを提供してくれたのが飯岡さんなんです。
そうなんですか。
はい、これは飯岡さんのノートから、岩戸さんのプリントからか、私は拝借してこういうのがあるんだよって、あの当時その本を準備してる時に見せてくれたものが、うん、カバーになってます。
ちょっとこれ俺表紙のこ のこれちゃんと見るの 見落としてました。ちょっと改めてこれ見てみよう、はい、そうだったんだ。
そうなんです。
なるほど。まあでもまあそういう形でもう直接の言ったらこうあの教え を受けたその飯岡さんと、あとまあその思想的にそれを継承している小森さんと、あとまあその清田さんとお三方で先ほどご紹介いただいたこのお天道様が欲しいをですね、
はい、
あの上映後トークイベントなさられるということですね、はい、これが1月11日の土曜日の17日ですよ、
うんうん、ぜひご覧いただきたいですね。
これはもう友谷さんいかんというか、うん、
ねえ本当に、
うんね、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。インタビューをお届けいたしましたが、はい、まずはまあ今週1週目ということで、うん、なんか清田さんと佐藤誠のこう出会いみたい なんかそういうのもこうたっぷりと聞けて、
うん
ね、その中でいろんな魅力がまた伝わってきて、
うん、
なんかすごく興味が持てました。
そうですね、うん、あのなんかねトークあのこの収録の終了後にも清田さんともお話ししてたんですけど、うん、まあ今割とこうなんかこう思想界隈とかでよく言われるあのフレーズとして、個人的なことは社会的なことっていう、うん、まあその、 あの第一次か第二次かのフェミニズムが掲げた、うん、まあ、スローガンがあって、まあ、それが今割と社会の中でよく繰り返し言われてるんですけど、
うん、
まあ、それとは逆にその社会的なことは個人的なことでもあるよねっていうことをお話していて、これ何かっていうと、そういうふうに言ったら別のルートからもう、その自分ごととして考えるきっかけっていうのは得られるんじゃないかっていうことだと思うんですよね、
うん、
でまさしくあのなんだろう、そのそれまで障害者のとか、まあ、あの、まあ、水俣のとかって言って、あの、まあ、ちょっとその社会問題として遠くにあったものとかっていうのも、あの、まあ、作品を通じて改めてその出会うことで、実はそれは自分の個人的な何かと非常に密接に結びつきうるんじゃないかっていうような形で、
うん、
清田さんご自身は佐藤誠の作
品を通して、うん、なんか社会と接続する回路を得たんだろうし、うん、あのそういう風なきっかけになる作品として、まあ、佐藤さんの作品はありうるっていうのを、うん、なんか今日のお話聞きながらもですねちょっとあの感じることもできたかなという風に思うんですね、うん、ではあのトークの中でねあの触れました1月11日土曜日ですね、うん、の17時には非常に貴重な機会となりますお天道様が欲しいというですね、佐藤誠が構成編集を務めたですね、特別な作品が、上映されますし、その上映後にはですね、トークイベントも、予定されてますので、うん、これ気になる方ですね、絶対に行った方がいいと思うので、うん、映像ホールシネラでですね、ぜひ、足を運んでみられてはいかがでしょうかというご紹介でございます。
は
い、
この上映イベント自体は1月19日まで開催されております。うん、日程などはですね、スケジュールなどは、ぜひ、調べていただいて、
はい、
全部見ていただきたいなと。
いや本当に、うん、この機会なるべく逃してほしくないですね、うん、ぜひご覧ください。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけてお送りください。三好さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。